ログ体験ラジオ始めたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
今日はセブ島の、はい、MDL の生徒さんに、インタビューさせてもらいます。
はい、森田です。よろしく
お願いします。はい、森田さんですね。はい、はい、よろしくお願いします。
43歳です。
あ、そうですか。セブ島には初めてなんですか？
セブ島もフィリピンも初めてですね。
あ、そうなんですね。
はいはい、
その今回留学来られたってことで、まあ、留学はなんでそのしようと思ったんですか？
ですね、まあ仕事でですね、やっぱりその海外の、お客さんと接する機会が非常に多くて、まあ、今までその、まあ、秘書とか、はい、まあ、その貿易担当の通訳の、にお願いしてたんですけども、やっぱりなかなかニュアンスにちょっと詰まるところがあって、はい、やっぱりダイレクトでなるべくこう伝えたいなと、うん、そういうところが一番の目標ですね。
あ、はい、はいはい、まあ、海外で仕事されてたんですか？
そうですね、バンコクで3年間。あ、
タイの、そうです。あ、でもその時に、まあ、タイは別に公用語は英語じゃない
ですか？公用語はですね、基本的にはタイ語なんですが、はい、やはりそのオフィシャルな、やっぱり例えばミーティングとか、はい、まあ、そのビジネストークになってくると、例えば相手がタイ人でも、例えば公認会計士とか、あ、はい、まあ、あと弁護士さんとかでも、やっぱり基本的には、まあ、僕らはやっぱり日本人、外国からしたら外国人なんで、まあ、基本的にはすぐ英語になりました。
あ、英語は、
はいはい、書類も全部英語になります。
あ、そうなんですか。
はい、
その辺でやっぱ、まあ、英語の必要性があって。
そうですね。
なるほど。はい、で、まあ、今回それで留学してみようかな
と。まあ、それだけじゃないですけど、まあ、もちろんその、まあ、海外旅行も好きですし、まあ、やっぱり昔からその、まあ、学生の時に、留学したいっていう夢があったんですけども、今ちょっと時間が取れたので、はい、今できるうちに、はい、
なるほどですね、はい、分かりました、は
い、こんな感じですか？
はい、そうですね。じゃあ、今は MDL に、入学されて、うんうん、3週目ですかね、4週目ですか？
3週目ですね。
3週目なん
ですね。はい、
実際その入学されてどうですか、環境というか。
環境学校の環境ですか？
まあ、そうですね、最初学校からじゃ行きましょうか。
学校の環境、まずやっぱり韓国の方が多い。
ああ、まあ看護師音ですからね。
看護師音ですね。であとはやっぱり、ですね、まあ、皆さんやっぱり目的が非常にはっきりされてる学生が多いですね。
あ、それ韓国人？
いや、まあ、日本人の方も含めて。
ああ、そう
ですか。一応 MDL は、私が、まあ、分かってるところで、当然日本人、それからやっぱり、まあ、大多数の韓国人と、あとは台湾人。
ああ、はい、そうです。
はいはい、です。
はい、今3カ国ですかね。
そうですね。たまにはタイ人も来るらしいですけどね。
タイ人？
はい。
あ、そうなんですか。はい、結構それはインターナショナルですよ。
そうですね。
で、まあ、通常いつも大体韓国人が多いんです
よ。韓国人が多いって聞いてますね。
うん、はい、そうですね。この、まあ、この前訪問した時は韓国人。
例えば、まあ、あとその校内とか、まあ、パブリックスペースに貼られている、まあ、なんか看板とかも、やっぱりその韓国語と日本、あ、ごめんなさい、韓国語と英語の、まあ、二重表記が結構多いってことは、そういうことですよね。
まあ、まあ、そうですね。
はい、
MDL をなんか最初その選んだのって、なんか理由があるんですか？
でも単純にインターネットですね。単純に、インターネットを見て、はい、インターネットの、なんていうんですかね、サイトの作り方が非常に分かりやすかったので、
あ、そういうことです
か？うん、あんまり比較しなかったん
です。あ、そうですか。
ぱっ、うん、と見で、ぱっと見ですね、
直感みたいな。
そうですね、まあ、もちろんそこから、はい、インターネットだけでやっぱり選ぶのは非常に怖いので、
はい、
もちろんその、まあ、エージェントさんに電話をしたりとか、
あ、はい、
うまく内容を確認して、
あ、はい、そうですね、
はい、
実際に足運んだり
して、
あ、まあ、そうですね、はい、その辺はそうですね、やっぱりした方がいい、
はい、
検索する時のそのキーワードってセブ留学みたいな感じで検索したんですか？
いや、海外留学、それから英語。
おお、そうなんですね。あ、じゃあその中にフィリピンに入ってなかったんですね。
いや、そこでまずそこから始まって、はい、たまたまよくその英語でなんかいろんな文字を検索してると、必ずこうフィリピン留学とか出ますよね、
はい、
でそこから、あ、フィリピンが非常にまあメジャーなんだと思って、
あ、その段階で存在を知ったって。
そうです、そうです。あんまり特に最初にそのフィリピンに、はい、しようとか、どこの国が一緒とか、はい、あんま考えてなかったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあまあご縁があって、じゃあその先にさらにセブっていうのが出てきたって
たまたまです本当に。
そうなんですね、
はい、でたまたまとその、まあ、エージェントさんのサイトを見てると、まあ、マニラかセブっていう大体決まってますよね、
うん、まあそうですね、
はい、大きくそうです。で一応そのまあもちろんそのマニラもいいんでしょうけど、まあ、首都なんですけど、まあどちらかというと僕もそのバンコクにも3年住んでたので、
はい、
まあ、東南アジア の, その首都で大体同じような感じなのが分かってますよね、
はい、
まあ、ジャカルタもそうですし、
はい、
でもやっぱりそのなるべくその、まあまあ、当然勉強に来るんですけど、そのまあその現地の生活とか、
はい、
まあそのまあ、いろんな意味で環境の問題で、まあ、西部って非常に日本人からしたら結構ねリゾートとか、
まあ、そうです
自然環境の部分、自然のね、あの豊かさの部分に関しても非常に有名なので、ま
あ、
興味があったってそういうところ
で、ね、そうです、
はい、
その、まあ、なんていうんですか、セブのイメージと実際来られたイメージで、は
い、いや、あのね、やっぱり1ヶ月だと多分 100% どころか 50% もわからない、
ね、まあまあまあまあ、そうですけ
どね、うん、もちろんその勉強まあ、ある程度セーブして、例えば観光とか遊びとかっていうことができれば、
はい、
あのある程度やっぱりその分かると思うんですけど、
はい、
あの先に喋っちゃうと学校がなかなか結構厳しいんで、ルールが
厳しい
ですね。まあその門限とか、
あ、門限は厳しい。
そうですね。もちろん勉強も厳しいですけど、
はい、
そういうのがあるので、まあ、逆を返せばある意味勉強に集中できる。
ああ、そういうことです。
はい、そうだと思います。はい。
まあそうですね、
はい、
でも音源なんてちょっとなんか久しぶりみたいな。
そうですね、はい、
まあ、そうですね。
ただまあやっぱり逆に、まあ、いろんな遊びの誘惑も確かにあるはずなので、
うん、
そういう、まあ、一定限の制約がないと、まあ、集中してできないでしょうね。
まあそうですね、
特にやっぱり若い方とか、
はい、
なんだろうな、長期でやっぱり滞在されてる方とかは、
はい、
やっぱ当然飽きますよね。波もあるし。
そうですね、飽きますね、やっぱり、
はい、僕みたいにもある程度年齢になったり、あとはその、まあ、期間的にも、まあ、1ヶ月で集中してって感じだと、
はいはい、
目的は結構はっきりしてるので、
うんうん、
そんなに、まあ、遊びに行こうかなとかどうしようかなっていう気もそんなに来ませんけど、
はい、
ただまあまあ多分結構きついとは思いますよね、
まあ、長い
人だと、はい、
まあ、そうですね、
はい、
学校の中にずっといるっていうのもあれですからね。
そうですね、
まあ、確かに、
はい、
実際そのじゃあ授業は、
はい、
受けてみて、
はい、
なんかこうフィリピン人の先生って結構喋れる、結構すごいなみたいな。
あ、それはね、うん、授業の中でも先生と、まあ、そのレッスン以外でもいろんなコミュニケーションを当然英語で取るんですけど、うん、ほとんどその、まあ、先生もそうですけど、一般の方々がここまで英語喋れるのかっていうぐらい普通にすごいですよね。
一般の方っていうのは生徒ってことですか？
要するにごめんなさい、例えばレストランとか、
あ、外で
も、
はいはい
はい、先生のレベルはもう普通じゃん。もうそれはもう普通、もうなんていうんですかね、本当にネイティブレベルですよね。
まあそうですね。
で先生に聞くと、やっぱりその先生のきちんとしたその講師のライセンスを取るのが、そのフィリピン人の中でもかなりステータスというか大変らしいですね。
ああ、そうですね、
はい、
まあ、なるほど。まあそれ、そうですね、大卒じゃないと絶対ダメっていうのは必須なんで、
はい、はい、大学に行ってさらにその公式のそのまあテストを受けて、
はい、
うん、ならないとそのまあ何ですか、認定受けれないとかね。結構厳しいらしいですよ。
ああ、そうですか、
はい、
なるほど。まあそうですね、うん、結構そうか、まあ先生たちのトレーニングとかもされてますもん。なんかミーティングしてましたよね。
してましたね。
なんかお昼休みとか、 なんか集まってやってました。
やってました。であとはやっぱりMDL、 私が今勉強させていただいているところは、その先生をチェンジできるらしいんですよ。
チェンジ、
要するにこの先生とちょっと相性が合わないなとか、
はい、
例えばその教えてるその態度が、まあ、例えばそのボケ取ったりとかね、
はい、
まあ、しょっちゅう携帯見たりとか、そういうもし怠慢の態度の方がいたりとか、相性が合わない場合はチェンジできるんですよ、ね、
はい、
でそれがまた一つの、まあ、評価対象になったり、
あ、先生たち
されてるらしいんですよね。
あ、そう
なんですか。でそれもかなりの先生にとっても刺激になってるみたいで、
あ、
はい、まあ、ある意味やっぱりその、まあ、東南アジア特有かもしれませんけど、いろんな意味競ってますよね、先生のレベルとか。
あ、
例えば受け持ち の, その生徒の、まあ、学力向上がどれぐらいとかってことで、
あ、そういうのを目に見えて分かる
やってますね、まあ、そういう話も聞きますし、実際先生から
担任じゃないですけど、あの
アドバイザーシステム
採用してるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、やっぱりあれで結構その何ていうんですか、自分 の, その例えば森田さん の, その、はい、ですか、自分の今の現状、ね、現在の位置とか、
はいはい、
今後こういう風な上げ方をした方がいいとか、そういう話とかってするんですか？
してますね。その僕ちなみに1日、ですね、朝8時15分からお昼休憩の、まあ、50分挟んで、はい、まあ、5時半までフルで入ってるんですよ。
あ、9時間でした
ね。そうですね、入ってるんですけど、はい、朝一番にですね、そのアドバイザーの先生と1時間、まあ、デイリーテストと、まあ、週末にそのウィークリーテストと、
はい、あります、ね、
あとは、まあ、まあ、最近どうとかいうその話をしたりするんですけど、多分彼女が多分その他 の, そのまあ2時間目以降の先生の情報も収集しながら調整をしているみたいです。あとはそのデイリーテストとウィークリーテスト、あとはその、まあ、まあ、僕1ヶ月ですけどマンスリーテストの結果で、
ありますね、
うん、まあ、突如例えば学力に応じてレベルを上げたりとか、うん、内容をちょっと調整したりとか、まあ、あとはその生徒のアドバイスしたりとか、
うん、
あとはそのまあ全寮制ですから、
まあ、そうですね、う
ん、その生活 の, そのまあ何ですかアドバイスなんかも、はい、一応してるみたいな。
ああ、でもそこまでケアしてるんですか？
ええ、あのですね、僕はまあ大人なんであれですけど、若い学生なんかは、例えばまあそのアドバイザーの先生と一緒にご飯に一緒に行ったりとか、
はい、
まあ、例えばその風邪ひいて熱が出たからって言って、先生がわざわざそのまあお薬を買ってきたりとか、
え、そんなこと
してますね。だから非常に面倒見がいいというかね、ま
あ、
それはいいシステムだと思います。
ちなみにその先生と外出るときって許可いりますよね？いらないですか？
いや、いります。
いりますよね、
はい、
確か、
はい、まあ、いろいろ、まあ、問題も当然昔あったかもしれないので、まあ、で先ほど申し上げた通りやっぱりかなりそのルールとかに関しては厳格にやってますね。だから当然その親御さんがいら親御、まあ、日本に親御さんがいて、まあお子さんを例えば留学するにあたって逆にルールがしっかりしてないと怖くて出せないんじゃないですかね。
そうですね、
もちろんその治安とかもありますし、
はい、まあ、ちょっと周辺はどうですか、治安は。
ああ、この辺ですか、
はい、
あ、まあ、僕バンコクに住んでたんでね、
はい、
ですけど、まあ、男の子なら大丈夫ですけど女の子はちょっとね一人で夜出て買い物とかだとあんまり、
ちょっと暗いですよね、
うん、やっぱりね暗いし、やっぱりまあそんな皆さんそんなにこう生活レベルが、ね、フィリピンの方が高いわけじゃないから、はい、とは言っても、まあ、僕まだ3週間目ですけどフィリピンのセブンの中でもいろんなエリアがあって、
はい、
絶対にその行ってはいけないエリアとかありますよね、
はい、まあありますね、うん、それはありますね、
昨日タクシーでぐるっと回ってきましたけど、
そうですか、
どうやってもここはまずもう二度と行っちゃいけないみたいな、
まあそうです
ね、ありますよね、
そうですね、
そういうとこではないし、ある意味中流から上級に近い方が多分住まれてるエリアだと思うんですよ、
はいはい、
でまあショッピングに行くのはそのタクシーを拾えるのアクセス非常にいいので、まあまあここは安全じゃないですか。ただ、まあ、どの国、アジアのどの国でも女の子一人でね、外は絶対危ないんで、
はい、
っていうところですかね。
男の子は大丈夫
ですか？男の子大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。もし、
たくましく生きろと。
いや、僕もし子供がね、大きくて、いや、お父さんここ怖いなって言ったら、お前何言ってんの？ですよ、ね。
まあ、
どこも行けねえぞっていう話です。
まあ、そうです、まあ、そういう意味では、セブ留学っていうのは、海外慣れっていう意味でもいいかもしれない。
そうですね、実際に、まあ、海外慣れなのか英語でちょっと慣れるためにまず一回このフィリピンで留学をして、
はい、
それから例えばオーストラリアとかカナダとかに行かれるパターンの方も非常に多いですね、
はい、
日本人、
まあね、
韓国人ともに。
あ、韓国人の人にそういう話とかするんですか？
しましたね。
あ、そうですか、はい、結構行かれるんですか、あの
韓国の方も。ですね、この後どうするのって言ったら、いや、ここでまあ数ヶ月勉強して次はカナダに行きますとか、
はい、
うん、次オーストラリアに行きます。でそれ何しに行くの？いや、英語の勉強だ。
ああ、そうです、英語の勉強。
英語の、ここはですね、ここはあくまで準備です。
あなるほど、まあ、そういうステップがある
かも。そうですね、多分おそらくずっとそのカナダとかオーストラリアは高いですよね。
まあ高いですね、
うん、で おそらくあとその同じアジア圏なので、まあ、ちょっと慣れるためにもっていうのもあるんじゃないですか、
うん、あなるほどです。
分かんないですけどね。
韓国人の人たちはその話してみてモチベーションとかはどうですか、日本人に比べて。
うん、モチベーション、モチベーション
人にもよると思うんですけども、
そこはねあんまり変わらない気がしますね。っていうのはやっぱりおっしゃったように個人差だと思うんですよ、うん、ただ総じてその韓国の方が多いということに関してはなんていうんですかね、まあ、僕のこれ個人的なあれですけど、危機感を感じますよね、同じにあのアジア人というか日本人として。
お、それはなんかスキル的なところですか。
いや、スキルは別に大したことないですよね、あっちから失礼ですけど、はい、一生懸命ってことですよね、全体的に。要するに
韓国
の、うん、なんかその要するに絶対数が韓国の方ですよね。もちろん他にその 日系の、
はい、
学校もあるんだと思うんですけど、やっぱりその聞くとやっぱり韓国の方も韓国系 の学校が多いじゃないですか。
そうですね、今多いです、
うん、だから総じてその何て言うんですかね、韓国 その教育の その考え方とかその英語学習に対する考え方の何ですかね、ハングリーさっていうか前向きさっていうのはなんとなく感覚的に日本よりも、うん、非常に高いっていうのは。
ああ、本当ですか、
うん、なんとなくですか、
まあ、同じぐらいの年齢を見てるとなんか少しこう真剣さというか、
真剣さというか、まあ、ある意味もそれが当たり前みたいになってるじゃないですか、英語できて当たり前みたいな。
あ、そう聞きますね、韓国の社会で就職する。
そうそう、よくほらね、日本にいると日本でも、まあ、これからはその英語できて当たり前だからってじゃないですか、はい、でもまあそうかといっても、じゃあ本当にそこまでみんな真面目にやってるかとか、うん、まあ、なんとなくやることないから、その日本にもそのなんだろう、いろんなその英語の学習塾ありますよね。
ありますね。
でもじゃあみんなそこに行って本当に喋れるようになったかとか、レベルが上がったかっていうと、まあ、自分の周りの友達見てもいや別にみたいな、うん、ありますよ。でもなんかその韓国の人たちも基本的な考え方として、もうそんな韓国国内で勉強するよりもまずは、
はい、
とりあえずその場に行けっていう、
はいはい、
そこの辺 その割り切り方とか切迫感が日本のそれよりも高い気がします、
はい、あ、なるほどです、
はい、感覚ですけど、
うん、はい、MDL はその、まあ、門限とかは厳しいんですけど、逆に授業のペースとか自分次第で結構できるじゃないですか、
はい、
まあ、なんていうか結構融通が利く、
はい、アレンジできますよね、
はいはい、やっぱそれによって生徒さんとか結構なんていうんですか、まあ、良くも悪くもこう使っている方がいらっしゃると思うんです
。あのですね、結局その学校のシステムとかその先生に右へ習いをして、まあ、なんていうんですかね、流れに乗っていくのか、あとはやっぱりある意味その先生とか学校どこまで使えるかだと思うんですけど、多分後者の人の方が絶対にやっぱり伸び早いと思いますね。
まあそうですよね、
間違いなく
しっかり。そうですね、その、
うん、ある意味なんだろうな、自己主張がちゃんとできて、
はい、
英語その分かる分からないに限らず、うん、いやこれじゃあ多分成長しないなとか、
はい、
で同じ先生でもその先生のその何て言うんだろうな、引き出しを引き出すとか、
はい、
例えばもう僕なんかもそうなんですけど、あなたはこのテキストを使います、あなたはこのテキストを先生によって使います、ありますよね。でも前要するに一個前の授業でどうしてもわからないことがあって、でもこの先生の説明じゃわからない、でも次の授業の時にいやもう実は違うテキストを使うんだけど、さっきの先生が俺にこういう風に説明したんだけど俺どうしてもわからないから、俺が説明してくれないから、けど違う人が違う角度で説明してくれるとわかるじゃないですか、
はい、
それはやっぱ学生次第ですよね。
まあそうですね、
うん、
そうですね、やっぱ、まあ、そのこの辺ってその何ていうんですか、なんか仕事でも当たり前のようなコミュニケーションが。
そうですね、
まあそうです、ね、う
ん、でも MDL がそのいいところが、先ほども申し上げたようにアドバイザーがいるんで、
はい、
その辺の、まあ、ちょっと言いにくいような悩みとかをちょっと相談しやすいかもしれないですよ。
そういう意味じゃ敷居が、そういうところの敷居が低いから、
そうです、
結構
受け入れやすい。 そのアドバイザーもちゃんと一人一担当してるので、
そうですね、
多分ですが、要するにそういうちょっとこう、なんだろうな、内弁系的な学生に対しては、先生がその辺キャッチするんじゃないですか、
はい、
きっと。
うん、
大丈夫、
はい、
うん、だからそこは結構学校側がそこをセーフティーネットを張ってるような気がします、ね、
うん、なるほど、まあ、そういうのが、まあ、学校の特徴が、
そうですね、
あとご飯はどうですか。
ご飯はね、うん、
まあ、韓国系なんでねっていうのは、まあ、
日本人なんで、ちなみに僕新潟県人ですからあれなんですけど、はい、お米はちょっとね、
お米はそのやっぱり
なんていうんですか、
タイにいても慣れない。
タイはね、逆にも割り切ってもマスクはもうパサパサしたらタイ米になるんですけど、
はい、
ここも基本的に主食米じゃないですか。
まあそうですね、
うん、でもまあちょっとそうですね、まあ、
新潟県の米に比べたらちょっとね、
そうですね、
はい、世界中勝てないと。
勝てないですよね、うん、まあでも他の学生は結構食べてるみたいですよ。
あ、そうですか。
はい、
まあ、米はまあいいと思うんですけど、まあいいというか、はい、まあ、それなりだと思うんですけど、うん、味はやっぱ辛いとかっていうのは、
基本辛いですね、韓国料理なんで。
まあやっぱそうですね。
でもね、慣れるんですよね、やっぱ食事って。
慣れが大事みたいな。
意外にと失礼ですけど、うまいんですよね。
タイの料理とはやっぱまた違います
か。全然違いますね。
フィリピンってやっぱ特殊ですか。
フィリピンっていうか、あそこの、
まあ、フィリピンっていうか韓国料理ですけども、あそこは
ですね、
はい、
多分ね、俺フィリピン料理食べてないですもん、まあ、3週間いますけど
あそこは韓国人のママが作ってますもんね。
そうですね、
食堂に
1人
いますよね、ママが。
そうです、
なるほど、
うん、まあ、あとはまあほら今なんだろうな、この学校の近くにも、ハンバーガーショップとか、はい、まあ、そのいろんなレストラン、イタリアンもあるし。
あ、イタリアン。
いや、そこイタリアンもあります
よ。あ、その奥で、はい、ありますね。
もういろんな料理屋があるので、うん、食は困らないですよね。
まあそうですね、
うん、安いし。
あ、やっぱ物価はタイより全然
安いです。安いです。
結構これ東南アジアの中でもやっぱ安い方です。
いや、まあカンボジアに比べれば高いですけど、
まあ、まあ、カンボ
ジア安いですよ、
はい、うん、あ、そうです、
安い安い、
まあ、その辺の見比べとかっていうのもできるからすごく面白かったりします。
そうですね、まあ、来てよかったですね、
はい、
だから
初めてというわけ
で、うん、でも本当はね、やっぱり3ヶ月ぐらいいれば、ま
あ、
全然英語のレベルも、先生も言ってますよ、まあ、1ヶ月では少ないよって言ってますね。
先生はどれぐらい来てほしいんですか。
最低でもやっぱり2ヶ月ぐらい来てました。最初のやっぱりまあ1週間はともかく2、3週間で、やっぱりその何ですか、ね、耳とか頭とかが慣れる時期じゃないですか、
はいはいはい、
であるクリティカルポイントみたいなところ過ぎると一気にそのガーッと伸びるらしいんですよ。でその伸びるその分水嶺に来るまでに帰るのももったいないみたいな。
超えたぐらいでその
クリティカ
ルポイントがなんか、
まあ、おっしゃってましたね先生。まあでも、まあ、まあ僕の場合はある意味いろんなそのきっかけとか、
はい、
うん、自分のそのウィークポイントを自分がここまで英語できないのかっていうのが、まあ、分かっただけでもまたヒントになったので、うん、まあ、よかったかなと思いましたね。
英語はそのいろいろカテゴリーがあるじゃないですか、
はい、
やっぱり、
はい、
今回その留学されて、
はい、
まあ、自分はここがやっぱちょっと足りなかったなっていうのは特に何かありますか。
そうですね、多分ですけどやっぱりボキャブラリーですよね。
キャブラリーの数で、
ボキャブラリーだと思います。あと語彙ですよね。
だから語彙力、
はい、ですね、もし例えばその留学をする前に基礎的なそのボキャブラリーの数をどれぐらい増やせるかで、
はい、
多分内容は全然変わってくると思いますね。
あ、
それ別にだって留学関係ないじゃないですか、
はい、日本でもできますからね、
はい、ただ実際1ヶ月英語付けで生活したり、その私のようにその朝から夕方までずっと英語でやってるじゃないですか先生の説明も英語ですよね。
そうですね、
テキストもその問題そのものも英語で来るじゃないですか、
うん、
ただ言ってる意味がわからないとかになってくると、
はい、
前進まないですよね。
ああ、そうですね、
うん、
そんな時どうなるんですか授業。
いや、これはこの問題の意味がわからないから説明してくれって言うんですよ。
あ、森田さんがその説明言うんですね、うん、
はい、英語で
先生は何
説明してくれますよ。
あ、なんか頑張って
頑張って
で でもやっぱりその語彙力的に難しい部分もやっぱりその中で感じることがある。
例えばまああれですよね、日本人がなんか普通に認識する英語の単語のそのまあ日本語があるじゃないですか、
和製英語、
和製英語で、まあ、はい、でもそれを掘り下げていくと実は違った意味があるとか、
あ、それはよくあります、
ね、例えばプリンシパルって言われるんですか、
はい、
プリンシパル、
はい、プリンシパル、はい、
プリンシパルって言ったら精神的なちょっとそんなのかなと思うじゃないですか、ずーっと言ったら校長先生なんですよ、
ね、あ、そうです、校長先生って意味ありますね
最初何言ってるのかな校長先生かとかね、
例えば、はい、
ああいうのがだから分かってるのか分かってないので、ね、全然違う、
ね、ちょっと和製英語はある意味忘れた方がいいですね。
そうです、
コンプレックスとかでも結構全然使い方違うんです、
全然違います、はい、
そうですね、
複合的なとかいろいろありますよね、
はい、確かにその辺はね、勉強スタイルって、はい、じゃあ、まあ、全部授業とか英語だと思うんですけど、はいはい、自主勉とかするときは、はい、日本語は使わないようにしてるんですか。
自主勉、
自主学習です。
学校でですか。
あ、そうですね、
僕がやってるのは、まあ、当然朝8時、まあ、8時15分から夕方までありますよね。で飯食って、まあ、7時ぐらいから、まあ、11時ぐらいまで結構フリーなんで、まあ、当然門限もありますけど外出ませんよね。
まあまあまあ、
うん、だからその間自習してるんですけど、はい、4時間ぐらいですか。ですね、大体まずさっき言ったようにボキャブラリーが足りないと自分で分かってますから予習をします。
あ、次の日の、
次の日の多分こう来るだろうと。でそれを片っ端から辞書を調べます。
あ、なるほど、
うん、
その辞書は和英ですか、英和ですか。
英和ですね、
英和ですか。
英和と英英、
お、英英も
やらないと、はい、要するに一回一回そのボキャブラリーで詰まってると時間ロスしますよね。で先生は例えば何だろうな、まあ、僕が使っているテキストっていうのが、まあ3つあるんですよ。そのうちの2つが Express Yourself、
はいはい、ありますね、
うん、要するにあなた、うん、あなたは表現しろよってやつ、
はいはい、あります。
あとは、What do you say、
はい、
うん、お前どう思うんだってやつですよね。でそれが目的なわけですから、でそのための教材として長いセンテンスがあって、それについてこういろんなこう、まあ、なんていうか湾曲的というかジョークみたいな変な言い回しで要するに吹っかけてくるわけですよ、
はいはい、
だからその意味がわからないと話が進まないですよね。
それってちょっと片やイディオム的な感じなんですか。
要するにまずそのストーリーの内容がまずわからないとダメですよね、
はい、
だからその質問がものすごく湾曲的なんですよ。要するにストレートじゃないんですよ、はい、これこれこうだからお前どう思うじゃなくて、
はい、
全然そのもう変化球みたいなだそのそれをこれ何言ってんのかっていうのを、はい、その4時間の間で、
あ、なるほど、
予習をしたりだと思う。だから場合によれば、ですね、その、まあ、センテンスが3分の1ぐらい真っ赤になるんですよね。ほとんど分かんないぐらいの、
じゃあ本当に予習で、
はい、予習で、
うわすごい、
それでもやらないと、
まあ、まあそうですよね、はい、自習部室があるじゃないですか。
ありますね、
入り口のところ、
はいはい、
そこでされてるんですか。
いや僕ね、私の部屋はシングルルームなんですよ、
はいはい、
なんで自分の部屋でやってます。
あ、なるほど、まあ、自分の部屋の方が集中できる。
そうですね、まあ、あの部屋はね、まあ、韓国の学生が占領してるんで
なんかものすごいものを置いてますよね、あそこ。
あのね、うん、スペース取っちゃってるんですよ。
あ、もうすでに
あれはね、ダメなんですよ、本当は。
お気に入りの場所があるん
で。そうです、そうです。で、やっぱりね、彼らタムロスちゃうんですよ。
あ、結局話してますもんね、なんか。
そうそうそうそうそう、うん、
確かに。
なんでイライラするんで。
あ、確かに
喧嘩になるの嫌じゃないですか。
まあそうですね、
はい、
その辺がやっぱ文化の違いもちょっとある。
そうですね、
もうあの日本人は静かだけど、
日本人は静かですよね。まあそうじゃないです
もん。まあまあ、もちろんもちろんいいんじゃないですけど、うん、
はい、
まあ、その辺は文化の違いは、まあ、その良し悪しあるけど見れるっていうのは、まあ、面白いっちゃ面白いですね、
うん、あと、まあ、まあいい意味で、まあ、いい意味でも相談してるっていうか 話をしながら彼がやってるんで。で、あとはね、まあ、ほら若いから
韓国人の方が、
うん、だって学生だから。
あ、
20代そこそこの
この時期にもいます。今もう11月です。
あ、まだいますね。いました、いました。もうこれから増えるらしいですけど。
あ、そうですね、
やっぱりその男女感もいろいろありますよね。
そう ある、
ありますよ、見てると、うん、そこでやっぱり、まあ、発展したりとかね、
はい、それで学校的にはダメですね。
いや、うん、ダメじゃないです。ただ要するにそのルールとして女性のそのフロアに行っちゃダメとか、はい、まあ、そのお部屋に入っちゃダメだよっていう、その最低限のルールがあって、あとはまあ逆にまあいいんじゃないですか、自由なんで。
まあそうですね、うん、
ただね、やっぱりそれがこう分かりやすくなってくると周りもなんか面倒くさいじゃないですか。
まあそうですね、はい、じゃあまあやっぱビジネスマンの人はやっぱり部屋で勉強した方がいい、まあ、ビジネスマンというか、うん、そういうのにちょっとこう関わるというか時間を割きたくないっていう人はやっぱ部屋でやった方がいい。
いや、まあでも自分次第ですよね。別にその自習ルームで例えば耳栓したりとかヘッドホンつけながらやってる方もいますし、多分同じ年代で多分30代後半か40代ぐらいの台湾の人もいますけど、まあ、韓国の方もいたな、いましたけど、
年配の方
出ましたけど、まあ、自分次第じゃないですか。
まあまあそうですね、う
ん、やっぱりちょっと意志が弱かったりすると、まあ、いろんなその、まあ、大きなその流れとか誘惑の方にやっぱり流れるんじゃないですか。
まあそうですね、
もちろんだって何だろう、ある意味孤独の中でやっぱり海外でやるわけですから、やっぱり大きいものに巻かれた方が楽なのかありますよね。
まあそうですね、自分との戦いみたいな
部分もありますよね。もちろん楽しい部分もあるでしょうか。
まあ結構、学校の生徒さん同士仲良く外に出て行ったりするんですよね。
あ、すごいしてますよ、はい、
なんかプールの横とかでも結構喋ってますけ
ど、あそこね、スモージングエリアなんで、
あそこそうきついです。
フィリピンってすごいきつい率高いじゃないですか。
高いですね、
はい、韓国の方もすごい吸いますよね。
あ、やっぱ韓国の方が吸いますか。
韓国の方も吸いますね。
女性でも、
女性はあんまり吸わないですよ。
あ、女性
は男の方。あとフィリピンタバコ安いじゃないですか。
安いです、
すごく、はい、日本のもう企画にならないですよね。ただみたいなもんですけどね。
そうですね、はい、こっちバラで買えちゃいますからね、さらに。
あ、そうですね、
まあ、そういう文化もありますね。わかりました、はい、最後になんか、はい、まあ、今回留学されて、まあ、初めてその、まあ、セブンに来られたのも初めてだし、留学されたのも初めてってことで、はい、もしもう一回、まあ、将来もう一回留学するとかあれば、はい、まあ、なんか事前にこういうことで、まあ、準備してくるとかありますか。
それ生活面ですか、勉強。
あ、勉強面、まあ、生活もいいですけど、
ね、徹底してとりあえずボキャブラリーでしょうね。
あ、やっぱりボキャブラリーを、
ボキャブラリーで、ボキャブラリーと、まあ、あとリーディング。ボキャブラリーとリーディングって、変な話、自習でもできるじゃないですか。
できますね。
で、ここでセブのセブというかそのフィリピンの留学のいいところって、
はい、
これだけの長い時間を1対1で丸1日ですよ、うん、やるってこんなチャンスなかなかないですよね。
ないです。
それを生かすのはやっぱりスピーキングとかヒアリングだと思うんですよ。
なるほど、
はい、ですから、でも基本的にヒアリングもそのスピーキングもやっぱりボキャブラリーとか、うん、当然グラマーとか文法ですね、
はい、
やっぱり基本的にそのベーシックの知識があれば、あればことなので、それは当然日本でもできますから、
はい、
もしもう一回チャンスがあるなら、ボキャブラリーをとにかく増やして努力しますね。
まあ、それが留学前の準備として結構
必要だと思いますね。
必要だと思います。
来てから苦労しますよ、僕みたいに。
まあ、それに来たら来たで、そのスピーキングとかにやっぱ時間もっと費やしたいっていうのがなるんだったら、
そうです。そうです。
なるほど、
はい、
分かりました、
はい、
いやいや、本当にいろいろありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです、
はい、ありが
とうございます
。じゃあ一旦これでラジオ終わりたいと思います、
はい
はいはい、ありがとうございます、
はい、失礼します、はい、はい。